ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, watashi Enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyou no bangumi wa nyushu kara hajimari, chujuite komento to Indonesia no samajama na chouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore de wa minasan, nyushu o okiki kudasai.引き続き、周波数3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドド大統領、新型コロナウイルスの影響を受けているジャカルタ特別州の250万人の住民に補助金を提供。インドネシア中央銀行またはバンインドネシアと政府は、COVID-19 の流行の最悪の影響を阻止しようとしている最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、新型コロナウイルスの感染の影響を受けているジャカルタ特別州の250万人の住民に補助金を提供します。中央政府は彼らのために社会的セーフティネット州での準備します。ジョコ・ウィドド大統領は4月5日木曜日のテレビ会議でジャカルタ特別州のアニス・バスウェラン州知事から州都には政府の支援を必要とする360万人の住民がいるという報告を受けたと語りました。しかし、ジャカルタ特別州政府は、すでに110万人に補助金を提供しています。さらに、ジョコ・ウィドド大統領は、2020年の国家予算または APBN の存落基金は、社会的セーフティネットプログラムに使用できると述べました。これは特に村にいる人々への社会的援助のためのものです。インドネシア中央銀行は政府インドネシア金融庁、インドネシア預金保証機構はともに、健康部門と経済の両方部門で COVID-19 の立候補の最悪の影響を阻止します。その一つは財政刺激策によるものです。インドネシア中央銀行のペリ・ワルジオ総裁は、木曜日のジャカルタでの電話会議で、銀行は経済成長が 2.3% を下回らないように努力し続けていると述べました。先月半ばのバンインドネシア理事会で COVID-19 からの穏やかなシナリオ、つまりインドネシアの経済成長が 4.2% と予測されていました。一方、新型コロナウイルスの世界的なパンデミック状況に関連して、インドネシアの経済成長は政府の財政刺激策によりわずかかに 2.3% を超えています。2020年4月3日以降、インドネシア国民は日本に入国できない。日本政府は2020年4月3日の日本時間、コロナ COVID-19 ウイルスを防止するためにインドネシアを含む49カ国の外国人の入国を拒否しました。2020年4月1日に発表された人に往来に関する政策により、日本に到着する前の過去14日間に、インドネシアを含むこれらの国に滞在したり、訪問したりしたすべての外国人は、緊急時を除いて日本に入国することはできません。 木曜日にアクセスした公式ウェブサイトを介した在インドネシアの日本大使館の書面声明では、この政策は移住権のあるインドネシア国民、日本人の配偶者、移住者の配偶者、2020年4月5日までの再入国強化保持者には適用されないことを述べています。イタリア政府はコロナウイルスまたはCOVID-19の伝染と拡散を減らすために、来たる4月14日までロックダウンを延長しました。この国では新型コロナウイルスで亡くなった人は1万3000人以上に達しました。4月5日木曜日に AFP が報道したようなテレビ放送の演説で、イタリアのジュセッペ・コンテ首相は、もし今対策を緩和すれば、すべての努力は無駄になるだろうと語りました。このロックダウン政策の延長は、イタリアの保健大臣が事前に予測していました。彼は6000万人の人口を持つ国中のビジネス活動は閉鎖されたままであり、人々の会合は少なくとも4月12日まで禁止されると述べました。フィリピンのロドリグ・ドゥテルテ大統領は、新型コロナウイルスCOVID-19の拡散を阻止するために、ルソン島で1ヶ月にわたる封鎖を開始しました。4月5日木曜日、アルジャジーラが引用したように、テレビ局が放送した国民向けスピーチで、ドゥテルテ大統領は、警察と国軍にロックダウンのルールに違反した人々は、誰でも移すように、と命じました。ドゥテルテ大統領の強い警告は、マニラのケサン市のスラム町に住む住民が、川の近くの高速道路で抗議した後に出されました。彼らはロックダウンが2週間以上前に始まって以来、食料援助パッケージやその他の物資を受け取っていないと主張しました。村の治安警官と警察は、彼らに家に戻るよう強く要請しました。しかしこの呼びかけは拒否されました。警察がデモを解散させ、20人を逮捕しました。ブラジルのアマゾンの熱帯雨林に住む先住民の女性が、新型コロナウイルスCOVID-19に感染しています。その女性の感染は、ウイルスがラテンアメリカ内陸部の森林に広がっていることを示しています。アマゾン先住民の女性のCOVID-19感染は、ブラジル保健省の不足保健サービスによって報告されました。不足保健サービスによると、それはブラジルの300以上の不足の中での最初の症例でした。スポークスパーソンの一人は電話で、4月5日木曜日、ロイター通信社が引用したように、コカマ族の19歳の女性は、サンドアントニオとイサー地区でCOVID-19感染の検査で陽性だったと語りました。その場所はコロンビアとの国境近くで、州都マナウスからアマゾン川の上流880キロのところにあります。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はCOVID-19ワクチンの探していることについてお伝えします。COVID-19の最初の症例が2019年12月の終わりに中国の武漢で見つかってから1ヶ月目に入り、特に武漢そして中国全体は改善され、徐々に日常を取り戻しています。それだけでなく、中国はCOVID-19ワクチンの見つけようとした最初の国になりました。先週ワクチン研究者の陳毅会長は、武漢にある彼の研究室でワクチン発見のプロセスは臨床試験の段階に入ったと語りました。効果が出れば量産されます。また2人の可能性のある候補者にワクチンのテストを開始しようとしているオーストラリアの科学者たちのグループもあります。通常この時点から12ヶ月が経過し、その後3ヶ月以内にワクチンの複製が成功し正常に作成されます。 そしてロシアもコフィル19ワクチンを発見しようとしている国のルストニーナを連ねます。各国がコフィル19の問題を解決しようとしている中、各国の犠牲者はさらに1万人にも数十万人にもなっており、ワクチンの発見は非常に重要になっています。ワクチン製剤が早く発見されればされるほど、より多くの命を救うことができます。ほぼ全ての国は現在コフィル19の猛威のピークを迎えています。それは各国にとって激しい打撃です。実際にはワクチンは議論され、その情報は広められる必要があります。しかし悲しいかな、それにもまだ時間が必要なようです。ワクチンが作成されるのを待つ、治療効果がまだ成果を上げていない場合は予防効果を高める必要があります。物理的な距離を取る、日光浴、手洗いなど、その他のステップは実行され続けなければなりません。それにより予防的及び治療的努力が広まって連動し、コフィル19による犠牲者の数は引き続き抑制されます。これでコメント終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
今日の歴史です。最初にジョセフ・スターリンが最初のソビエト連邦共産党の書記長になったについてです。スターリンはソビエト連邦の共産党の一員でした。1922年4月3日に共産党事務総長の地位は、彼が政党政権の後継に影響力を行使すると同時に、権力のピークに向かっての闘争に起きる主な要因である広い機会を歩ました。ジョセフ・スターリンは1953年に亡くなるまでソビエト連邦の独裁者でした。スターリンの下では、ソビエト連邦は農民社会から産業的軍事的超大国へと変化しました。しかし彼は恐怖で政権を握っていました。そして彼自身の市民の何百万もの彼の残忍な支配の間に死にました。次にヘルムート・クルの誕生についてです。ヘルムート・クルはドイツの政治家で保守的な政治家です。彼は1982年から1998年までにドイツの首相を務めました。クルは16年の最長任期で首相になりました。クールはジョージ・ W ・ブッシュ大統領とビル・クリントンによって20世紀におけるヨーロッパの最大のリーダーとみなされています。彼はマストルヒット協定の基礎に貢献し、それがオシュ連合を形成し、ユーロ単一通貨の形成を奨励しました。最後に合衆国はマシャルプラントとしてヨーロッパを再建してについてです。1948年4月3日にハリー・エストルマン大統領は、アメリカが第二次世界大戦によって破壊された たヨーロッパ諸国の建設を支援することをしたためた経済援助法に署名しました。よく知られているマーシャルプランと呼ばれるこの動きはヨーロッパの経済と政治を安定させることを目的としているので、共産主義者の説得には興味がないです。この計画のためにアメリカ政府は130億ドルに相当する資金を支払いました。今日の歴史を終わります。
Hatiku kini kembali setelah lama pergi. Ku cari sosok yang dapat mengerti hati. Ku temui sudah terlalu lama mencari.Cinta yang sejati, ku tahu kali ini ku sadari kau yang pantas temani. Cobalah kau pahami hati ini yang lama sendiri hingga ku temui kau sejati hati.Cari sosok yang dapat mengerti hati. Ku temui sudah terlalu lama mencari cinta yang sejati. Ku tahu kali ini ku sadari kau yang pantas temani. Cobalah kau pahami hati ini yang lama sendiri hingga ku temui sejati hati.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。共和国有者は国民の個人要保護区の所産性の最適化に焦点を当てていることについてお伝えします。国有者は国内でのコロナ COVID-19 ウイルスのパンデミックへの取り組みとして個人要保護区の所産性の最適化を促進することに焦点を当てています。これは3月31日火曜日、アンタラ推進者が受け取った声明文の中で、国有者の科学製薬および繊維産業局の モハマド・カヤム局長が語ったものです。モハマド・カヤム局長によると、インドネシアで増加するコフィル需給症例を考えると、特に医療従事者の需要を満たすために、国内の個人用保護具の必要性が高まっているということです。モハマド・カヤム局長は、個人用保護具メーカーは、次の6から8ヶ月の生産能力を計算しているところだと説明しました。この計算は本当にそれを必要としている病院などの各有罪の供給計画に合わせて助成されて予定です。モハマル・カヤム局長は、通常の除去かまたはコフィル需給の発生がなかった場合、国内の個人用保護具協会は次に100万ユニットを生産していて、と述べました。しかし現在の状況では個人用保護具の必要性が高まっています。国業省は個人用保護具の製造に参画したインドネシアの繊維産業関係者に感謝の意を表しています。このことは世界的に経済状況が逼迫する中で国内の繊維産業の業績を牽引すると予想されます。繊維産業の関与により、個人用保護具の生産能力は、1ヶ月あたり1700万ユニットを超える可能性があります。国業省は2020年5月までの国内個人用保護具の必要量は、約300万から500万ユニットと予測しています。現在の2社には28の個人用保護具メーカーがあり、月間最大1780万ユニットの総生産能力があります。28の個人用保護具メーカーのうち5社が生産を増やしていますが、残りは準備中であり、4月上旬に増産が始まります。モハマド・カヤム局長は4月末に500から1000万までの個人用保護具を供給できると見込んでいると述べました。必要な個人用保護すぶさには衣類、ヘッドギア、マスク、タオル、手袋、足用の保護具、腕用の保護具、顔用のゴーグルが含まれます。個人用保護具に必要量を供給するため、工業省は国家防災庁及び保健省との調整を続けています。インドネシア語を終わります。
Aku dan kamu kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu.To believe, you have to believe into yourself.Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.Into yourself.
crush them haters, make them up on them. Answers what you got, just show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bring me the fist, ha ha. No friends, I was just dissing ish. Make them see you an ordinary kiss. You are so special.
インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそんなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアです。今日はスルタンリオモスクをご紹介します。インドネシアはイスラム教徒が大多数を占める国なので、さまざまな地域でモスクを見つけるのは自然なことです。インドネシアの住民は多くの民族で構成されているため、価格建物が各地域で様々なパターンや違いのある建築物があるのは当然です。これはインドネシアのモスクの建築でよく起こり、モスクの建築は外国の影響と地域の影響の間で順応しています。それらの一つはリオ諸島のペニャンガト島にあるスルタンリオモスクです。1761年に建てられたモスクは非常に古くてユニークで奥の歴史があります。今日のように頑丈で将軍になる前、スルタンリオモスクは最もレンガ造りの床を備えてシンプルな。スルタンリオモスクは元もレンガ造りの床を備えたシンプルな木造の建物で、高さは約6メートルのしか備えていませんでした。時間が経つにつれて、このモスクは増え続ける巡礼者に対等できなくなり、1831年から1844年にまで支配したリオリンガ王国の王アブドラマン7世の若いシェリカンが修理を行い、モスクを拡大しました。このモスクはユニークです。なぜなら、話によるとモスクは観察において卵の成分が壁を作るための砂、石灰、粘土の接着剤として木のすすからです。モスクの主要な建物は 18×20 平方メートルで17ドームがあり、1日で5つの礼拝を奏唱しています。モスクの景色は玉ねぎに似ており、4つのコンクリート柱で支えられています。階段を上ってモスクのゲットを通過すると、左右にパビリオンがあります。モスク建設の間とイニシアチブは、国王からではなくピニャンゴト島の人々からのものでした。現在スルタンリオモスクは240ヘクタルのピニャンゴト島に誇らしげに立ち、黄色と緑が主です。この周辺の建物はタンジュンピナン市のロングピアとスリビンタンプラ港から見ると、他の建物と印象的です。スルタンリオモスクには
1875年頃に書かれた手書きのコーラン写本のあり、1820年に巡礼で王室の貴族によってもたらされたメッカからの砂がありました。またプロイセンのクリスタルのシャンデリタとトロクのタペストリーがあり、かなり古いです。モスクの雪橋洞はジャワのジェパラ彫刻家の蓄財で作られています。このモスクは何かを望んでいる人にとって縁起の良いものとみなされることが多いので、特定の日、特に金曜日には多くの人が聖なる金曜日の礼拝に夢を叶えるために訪れます。スルタンリオモスク、または卵モスクと呼ばれることもある場所を訪れるには、まずリオ諸島の首都であるタンジュンピナに行く必要があります。そしてパンジャン桟橋またはスリビントンプラ港に向かい、ペニャンゴト島までボートに乗ります。ペニャンガト港からスルタンリオモスクまで徒歩5分以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでボサノインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Yeah.
次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は本日はドローン技術で空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのソタプーに感謝するにすべて説明します。テクノロジー技業、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーはドローンベースの飛行タクシーを開発しました。フロックスはバンタルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは最大200キログラムの CGD フタリを囲むことができますが、一回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また海抜2400メートルの高度まで約1時間飛行でいます。フロックスのサルトブタクシーはドイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する6500このイベントには73カ国を代表する6500ニニジョの参加者91カ国から25000人の海外からノノモンシャが参加し、約560万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀な人々で交際されています。このタクシードローンの開発を開始する前に、フロックスのチームは2年間研究を行い、10億ルピアに多数資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は、後で貨物や物品、軍事上の荷数、およびで道路で、アクセスすることが、困難なへの応急措置などの様々かな緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つは、エアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。また、このエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の民力的なトピックでまたお会いしましょう。
genggamlah sayang seluruh hatiku. Ku berikan hanya untukmu. Oh, hey, hey, la, la, la. Genggamlah sayang seluruh hatiku. Ku berikan hanya untukmu.
Voice of Indonesia.
Aku tahu semua yang kau juga tahu. Mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Ini kemajuan atau merugikan? Dari pikiran jadi unggahan instan. Cerita kita milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sirna. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar penakut juara. Cerita kita milik semua.
の音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
リスナーの皆さん、パプアのアプセ歌にお伝えします。インドネシアヒットにとって音楽はアイデンティティを表現する一つの方法です。各地域には音楽的な特徴があります。特異性は曲の歌詞にも表示されます。それらの一つは歌、アプセにあります。この歌はパプアから来てます。この歌は祖父母に別れを告げた孫で、ドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去、窓割りのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
kondao ya rabe sore ndoreri uflen so banine ma baki pase apuse kondao ya rabe sore ndoreri uflen so banine ma baki pase
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
スナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。